金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、はい、どうも、ありがとうございます、お久しぶりでございます。8月でございます。暑いですね。台風も近づいてますね。もう過ぎ去ったのかな、そんな中、よろしくお願いいたします。皆さん熱中症には気をつけてください。そして熊本のね、皆様大変ですけど、なんとか乗り切って、くださいませ、心から、応援しております、ということで、よろしくお願いします、この放送はね、アートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。さあ、じゃあ一発目はね、まず福島県情報でございます。福島県情報でございます。はい、福島県、8月29日に、宇宙劇場、これ郡山駅のプラネタリウムだね、そこでザバダックという音楽グループがですね、プラネタリウムでプラネタリウムコンサートがございます。どうぞ皆さん見に行ってくださいませ。そして8月の22日23日二本松の岳温泉でですね、第72回復興変装盆踊り大会っていうのがございます。変装の、コスプレ大会は8月23日か。岳温泉。いい温泉でございますよ。本当に、二本松ってのは温泉が多いからね。うん。皆さんどうでしょう。8月22、23、夜の19時から21日、仮装盆踊り大会でございます。行ってみてください。ということで、よろしくお願いします。今回はね、なんかちょっと、近辺で、ちょっと関係のあるような、まあ、最初に言った時の重いようなね、お話があったんで、思い出し話したとかあったんだけどね、まあ、それ、言おうか。うん、まあ、近くで起こった話だからね。ほんとね、まずね、これか、こっちか、これだな。私が、働いてた場所、もうそこはいないんですけどもね、2年ぐらい前にいたのかな、そこは、中野区の、まあ某所と言っておきましょう、某所のコンビニの、夜勤をやってたんですよ、10年以上でね。まあそこで働いてると、やっぱいろんな、やっぱね、その場所っていうのはいろんな芸人さんがいるのよ。俺は結構顔、まあ、テレビ出てる人だから分かってるけども、あっちは俺のこと全く知らないからね、客として来るわけよ。なかなかの方々が来てる。名前は言えないんだけども、まあ、今回もね、その来てた芸人さんが、最近ね、自分でお亡くなりになっちゃったんだよね。俺びっくりして、そのニュース、マジかと、自宅で、だそうです。その自宅もその、いいコンビニの周りの住人の方が、あんた芸人でしょみたいな、ここにあのモノマネ芸人さんの大御所の息子さんがね、一軒家を建てて、まあその人も芸人さんやってるみたいよ、一軒家建てて引っ越してきたのよ、約10年以上前にその話を聞いたんですよ。ただね、それ知ってるから俺も、ああこの人なんだ、でよく深夜買いに来てたんですね。その人が最近なんか自分でお亡くなりになっちゃったという話を聞いて、あ、大変だったな、まあいろいろあったみたいだからね、まあ親父の凄さとかもあったり、まあストレスとかもいろいろあるんだろうけども、まあお薬をねちょっとやっちゃって、そっからちょっとねあれだったみたいなんで、最近お亡くなりになったと。でそれで終わるんじゃなくて、だから俺は客として来てたから、あ、マジか、あの場所かよと思ったんだけど、それに対してね、落語家さんが、まあもうプロの方ですよ、なんか X でつぶやいて、それが今炎上してるっていうので、またねびっくりしたんだけどね、なんか昔同級生で、小学校時代同じ野球部だったと、でその時に壮絶ないじめを食らったと、その方に、ボールを顔に当てられたり、なんかそれ逆らったら3人組にボコボコにされたり、で俺はあなたがそういう風な感じでお亡くなりになっても許さないよみたいな感じで、もうなかなかのいいお年なんですがつぶやいちゃったのよ。どうなんだろうと思ったよ、こんな重い話いきなり言うのごめんなさいね。でもね、俺これで思ったのが、俺もね、小学校、中学校、高校ってね、結構ね、違った形でいじめっていうのはあってたんだよね。 そうなんだよ。それで小学校はね、うちのじいちゃんとかばあちゃんとか、まあ、学校の先生で防いでいただいたのよ。
ねえねえ、ナナネーがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財布ならないんだね、ご機嫌なラジオ、ちょっといきなり重い話だからあっという間過ぎちゃってごめんなさいね。CM でございました。でまあ俺もなんか小柄でね、見た感じも、まあ、デーブ・スペクターさんのモノマネみたいなこと一回やってたから、外国人みたいなのよ、見た感じ、子供の頃だからね。例えば兄弟で冬そり滑りに行くのよ、坂の道で雪が積もって。そうするとね、理不尽にね、お前外国人だから来んなよと、お前滑んじゃねえよとかね、うん、あとなんかまあいろいろあって、集団登校のお兄さんになんかはぶられたりとか、なんかいろいろあって、なんかそういうの感じをしてて、暴力とかそういうのは強いのはなかったんだけど、まあそれは小学校はそれで乗り切ったのよ。父ちゃんと母ちゃん、じいちゃんとばあちゃん、学校の先生がなんか守ってくれて、亡くなったんで。中学校になったら中学校になってね、私の頃は本当にもう40年50年前の話で、ヤンキーものとか不良ものがかっこいいって時代だったのね。そうするとね、やっぱ感化されるのよ、中学生は。そうするとね、やっぱ暴力とかそういうのが出てきてね、なんかそういう時代だったね。で俺卓球部という部活に入ったんだけど、その時の先輩がね、なんか理不尽ないじめに、もうほとんどそれはね、叩いたりしてくるのよ。でね、もうきついから俺やめたんだ、中学校の時、その卓球部。でもまあ偶然かなんかやめたけども、部活はやらなきゃならないから剣道部を始めたのよ。まあその時に初段ぐらい取ってるんだけどね、中学校の頃。そしたらね、まあ、偶然なんだけど、剣道部始めるじゃん。剣道っていうのはやっぱこの武術じゃん。そうするとね、そのいじめ的な感じでやってきた先輩がね、謝ってきたのよ。ごめん、この俺そんなことやって本当ごめん、卓球部に戻ってきてくんねえか。いやいいですって断ったけど、なるほど、武術って使えるわっていうのを中学校で偶然気づいたのよ。でまあそれで中学校を卒業しましたと。いじめ、まあまあいろいろあるけどね、誰がはぶられてる人がいたら、俺ねバカな正義感なんだ、弱いくせにやめろよって言っちゃうタイプなのよ。でなんだお前って感じになる、大した強くもねえのに。でまあそういう違ったのもあったけども、まあそれで中学校卒業して、まあそれはまあ自分の力で克服したと。で高校時代は高校時代でね、また違った人間が集まってくるわけじゃん。とね、やっぱこういうアホみたいな性格だから、なんかヤンキーみたいな人は絡んでくるのね。高校時代俺合唱部やってたんだけどね、なんかそんなことがあって、まあそれもなんかアホだけども、俺合唱部プラスラグビー部っつのやってたのよ。掛け持ちでラグビー部やって、足ちょっと速かったんで、ハーフっていう、ハーフじゃねえな、センターだっけかな、あのバックスって後ろの方ね、ちっちゃい小柄だから、あの足が速い方のラグビーやってたの。そしたらね、その俺に対して嫌がらせしてきたやつがね、やっぱ謝ってくんのよ。ごめん、なんか俺お前に悪いことしたわ。だからなんか俺が今ね、輪島光一ジム、ボクシングジムを26、7年行ってんのも、やっぱ格闘技っていうのはね、自分を守れるわっていうのをあったから未だに続けてんのかな。例えばいろんなアルバイト先で建築現場とか行くとね、それらしいお父さん方が仕切ってたりするわけよ、昔やんちゃやった人たちが。ただやっぱりボクシングやってんですよって言った瞬間にね、優しくなるのね。まあアメリカという国がね、歴史は低いけども浅いけども、これだけ世界をやってる、仕切ってるっていうのもやっぱ軍事力でございますからね。だからね、これもその話を聞いてね、まあ確かに自信なされてね、あれかもしれないけど、いじめられた人間にとってはいじめっていうのは一生消えないから、っていうことでね、その炎上してるけどもね、俺なんとなく分かったんだよな、そういう話が。でまあいじめてる人っていうのもいろいろこう問題、家庭的な問題があって、そのストレスをいじめという形で出してんだろうけどもね、ダメだよね、いじめちゃ。それだとしてもいじめられた側っていうのは本当に忘れないから、未だに思い出すよ、昔の思い出で。いじめられた記憶って残ってっからね。ただね、皆さん 格闘技です。格闘技、手とかそういうなんて暴力で来る人間に対しては暴力で強くなれば、漫画初めの一歩的なあれは確かに正解だと思います。私は偶然それで乗り切ってきたので、あ、いじめてきた人が謝ってくるという、自分よりも強くなれば、まあ若い時はね、今手出しちゃったらすぐ捕まっちゃうけども、まあまあ正当防衛にもなるし、文武両道なんていうのかな、武術というものは、心も、体も鍛えられますんで、そういうのもありますよ。だからもしこのラジオを若い子たちに聞いていじめられてたら、そういうのやってみるのもいいねっていう話でございます。いやーっていう話があった場所でまた思い出したのよ。そうだ、あの店面白いことあった、この話してなかったなってつながるのね。あの近くにね、そこね、あの区民の歴史資料館っていうのがあるんだね。まあそして近くに公園がございまして、まあ、まあ名前言っちゃうとすぐバレちゃうんだろう。でまあ私そういう歴史資料館とか無料なんでね、行ったのよ。まあネタとか作るためには必要だったりするけど、いろんなとこ行くのね、美術館とか。でまあまあその時はもうネタがっつり作ってた頃だから、まあいろんなとこに行ってね。そしたらね、歴史資料館で、その私が働いてる周辺の史跡のいろんな情報が流れてきたのね。うん。で、なんかそこの場所になんかビルの間にね、お地蔵様があったり、なんでこんな場所にこういう形でお地蔵様があるんだって不思議に思ってたり、このなんとか〇〇塚公園、塚ってなんだとか思ってたら、その歴史資料館でまさかの映像が流れてくるのよ。昔ここで、開拓をしておりまして、公園を作る時に、地面を掘りましたらキャリアカー3台分の、骨が、出てきました。ここはなんと、文明9年1477年エコタ沼袋の戦いが起こった古戦場なのであります。何それ、あ、ここ古戦場、あ、それで塚なんだってなって思い出した話ね。これあのまあだから戦国時代よ、太田道館って人と豊島康明って方が戦ったんだね。要は江戸、徳川家康さんが江戸に来る前よ。その前に江戸城っていうのを作ったのがその太田道館さん。太田道館さんが作ったんだけど、その前にいらっしゃったのが豊島区の、今豊島区ってあるよね、豊島康常さん、豊島康明さんという武将が仕切ってたわけ。それが戦った場所だったのよ。150人以上の戦死者が出たとか言ってね。で、その公園が塚公園。要は、まあ、そこに、その時の戦死者、1477年の時の戦死者が埋められてたと。で、まあ、公園開拓のために、そういうのをやったけども、そのままで工事しちゃったのかな？そしたらね、歴史資料館だよ、歴史資料館。ね。そこで、急にオカルト話が出てきたのよ。それがあってから、その交差点では、落ち武者の霊が見れるようになり、交通事故が多発、死亡事故も多発、そして、その周辺に住んでいる方々は、心に精神的に何かを満たし、自死、飛び降りとか、なんかなんていうんですか、蒸発とか、精神的にちょっとおかしくなってしまう事例が増えてしまった。落ち武者の例を見て交通事故ってなんやねん。それがあってからっていうのを歴史資料館で流れてんのよ、ビデオで。何ここ、何、俺がいる場所のこの界隈は何、心霊スポットだったのってなって。マジか、あ、それであのビルの間にお地蔵様あったり、あの公園に祠があったりするのか。で、それを建てたら、その現象がなくなりましたと。さと、まさかの一番遠いとこだと思った歴史資料館でオカルト話が聞けたっていうのも今回、まあ重い話から入ったんだけどね。そこの店で働いてる時の思い出が出てきました。まあ夏なんでね。皆さん、あの界隈は古戦場です。まあどこもそうなんだろうけども、知らないですね。知らないで住んでるよりはね、あ、そうだったんだって思えばね、ということがありましたとさ。はい、ちょっとね、重いくらい話があったんで、最近起こったまたあれでございますよ。あ、この太田道館さんってすごいんだよね。東京のいろんな神社とか作ってたりするんだね。で、あまりにもすごすぎて、 まあ、勝った方ね、豊島市じゃん、ま、負けちゃったけど、石神井公園とか、あの石神井城の城主よ、あとはあの練馬城、要は今の何、豊島園、今ワーナーブラザーズスタジオツアーメイキングオブハリーポッター城、あそこに住んでらっしゃった方、うん、あそこ仕切ってた人ね、豊島市で、その勝った太田道灌さんはあまりにも頭良くて強すぎて、まあその雇ってた頭狩猟に暗殺されちゃったっていう方だね、強すぎてビビられてって、まあそんな方が東京にいらっしゃったまで行きました。はい、じゃあ次ね、あのね、今いるね、ちょっと違う場所のコンビニ、働いてるコンビニで起こったこと、朝の6時ぐらいよ、6時ぐらいに来て、おにぎりを全部なんていうの、その割引のおにぎりを 5個買ってって、お茶買ってって、袋入れますかつら、あ、いらないですって言った男性がいたんですよ。ちょっと大柄のメガネをかけてらっしゃった。でまあ買って帰ってった。でそっからやっぱ 5分10分ぐらい経った時に、ちょっと、お店の方にレジから出て行ったら財布が置かれてんのね。あらららららら、あの人全部割引して買ってったのに何財布忘れてってんだよということが、10日ぐらい前にあったんだけど、でまあさ、かわいそうだから、とりあえずあんま申し訳ないけど、財布見ようっつって、まあもちろんカメラが映ってる場所で財布開いたのよ。そしたらね、まあもちろん名前、あの免許証、住民票ね、出てきたり、いろいろあって8万1000円ぐらい入ってんのよ。え、こんなに持ってんの、こんなに持ってんのに全部割引？あ、頑張って生きてらっしゃるんだな。ただ、それを見たら、住所が群馬県だったのね。うん、群馬県？え、この辺じゃないの？やばいやばいやばい。帰っちゃう前にちょっとすぐ電話してやろうっつって財布こう見て、なんか電話番号ないかと思ってね、探したらあったのよ。うん、申し訳ないけど。で、電話したの。出ないよね。知らない電話番号から出ませんよ。でも留守電につながったから、すいません、こういうものです、あの財布を見てしまって申し訳ないんですけども、あなた財布忘れてますよ、取りに来てくださいって留守電にいらってあるんだよね。ここからまた CM でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、あっという間でございましたね。でこの人ね、名前がまあ言っちゃあれだけども、新井圭一って書いてあったのよ。うん、新井圭一。まあそれはまあ、まあどうせ電話出ないし取りに来ないと思ったから、店長に写真で送って名前と、ここにはいくら入ってますっていうのを送ったの。だ店長その日ね、 LINE 返ってきたのよ。あれ佐藤さん、私佐藤さん、新井圭一ってあれですよ、漫画家の方じゃないですか。え、知らないよ。知ってます、京都アニメの日常っていうの。あ、見たことあるわ。あの人じゃないですか。あ、名前が一緒なんで、どんな字書いてありますっつったら、まさに、まあ、これ公表してあるんでね、言いますけど、新しいに井戸の井に、K は土二つ、K 一。おう、一緒やん。しかも群馬県やん。ああ、この人なんだ。だからこの人ね、顔隠してたり、いろいろね、もう自分を出さずにやってる漫画家さんなんですね。私はその人に、そしたらその後来たのよ。その店長から連絡した10分後に来たのよ。すいませんっつって。あ、何やってんすか、割引買うのはいいんですけど、財布の8万1000円見ましたよ、申し訳ないです、忘れてったらダメでしょうっつったら、すいませんっつって、ということでね、僕はあなたを知ってます、知りました。それはあなたが財布を忘れてったからよ。よかれと思ってみたら、あなた、隠してたんだね。すごい 作家さんでございましたね。でもう時間がないんでもう一個行こうかな。これね、輪島光一ジム行くとね、もう10年ぐらい、もう26年ぐらい行ってんだけども、まあ、10年ぐらい前から仲良くなった、いつも同じ時間帯に来る、髪の毛の長い、私よりも年上なんだけど見た感じ30代後半ぐらいの髪の毛の長い方、男の方がいるんだけどね。そしてね、娘がアイドルなんですよ。アイドルなんですよ。マジで、はい、あの山崎の CM とか、あのクレラップのね CM とか、オハスタのオハガールをやってたんですとか言って、ああそうですかって話してて、久しぶりにその人に会ったの。そしたらね、その人ね、娘あの結婚したんですって。ああそう、実は3年前なんですよ。3年前、若くね。はい、19でした。誰よかったね。はい、あの誰だと思います？佐藤さん、金銀財宝変態さん、芸人でしょ。この旦那はハライチの岩井さんだそうです。おめでとうございます。18歳年の差婚の彼女はなんと私のジムで一緒に会ってるお父さんの娘でした。ハライチの岩井さん、僕の、まあ、先輩でございます。年明日でございますけど、そんな情報を知りました。ということで、また来月、バイバーイ。